ペソイリトの手紙4章1節から7節11節から16節成熟した大人になる。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和と限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに耐え忍び平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように体は一つ御霊は一つです。主は一人信仰は一つバプテスマは一つです。すべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのもののうちにおられるすべてのものの父である神はただ一人です。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。11節から16節こうしてキリストご自身がある人たちは使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師または教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも浮き回されたりもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えて組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。
では賛美をご一緒に。と思います。聖歌384番主よ見てもて。 聖書は聖書のメッセージはで成熟した大人になるというタイトルで田川先生がお話してくださいます。
おはようございます。
おはようございます。
今日も皆様と一緒に神様を礼拝することが許されて本当に心から感謝しまた嬉しいと思っています。このように一週間一緒に集まってそして神様を礼拝しまた神様の御言葉を見る機会を与えてくださっていることは本当に感謝です。今日もあいにく雨でまたどんどん寒くなっているんですけれども私たちが今いる世の中は本当に、ある面は大変ですね。一番、今日本に騒いでいるのは熊ですね。笑うんですけども、でも本当に大変なことです。というのは、私たちは自然とどうやって向かうか、それがとても大事な問題になっているんですね。ある説によると、いろんな専門家によると、今年は夏は暑くて、山の上ではあまり熊の餌がなくなって、熊はどんどん降りてきて、降りてくるだけではなく、毎日すごいところに熊が現れているということになっていますね。小学校とか中学校、高校、市役所、いろんなところですね。昨日テレビを見ると新幹線の駅まで居座っていたという感じになっていますね。本当に私たちは一生懸命何とかしようとしてるんですけども、この現実的な問題はどう解消しているか。何人かはもうその熊のでお亡くなったこともありますので、それは大変なことになっています。また世の中は、どんどん寒くなっているんですけども、戦争とか一応停戦の合意があったらしいですけれども、毎日ガザの人たちがまだ孤独されてて、またガザだけではなくレバノン にもこうできないような行動で孤独も続けているんですね。私たちは人間としてこのために、自然とかこういう戦争のために特にそこにいる苦しんでいる人のために祈ることはもちろん大切ですけども、でもその中で自然とか人間の残酷さはどうやって考えたらいいか、どうやって自分もそういうことをしないかとを考えないといけないなと思うんですね。今日はこのようにエペソの、ことを皆様と一緒に見たいですけれども、実は、9月から創世記に人間ってどうやって神様によってお作りになったとか、そういう話をしてきました。そして私たち人間は 主の形、神様の形でお作りになったのを皆様と一緒に考えてきたんですけども、そしてその自然のどうやってそういう自然を耕させとか守らせせを、そういう命令も与えてくださったことですね。あるいはある創世記には治めさせというのもありますから、まあ、人間はそれをすごく喜んで、じゃあどうしよう、あるいはそれを自分勝手にできると思ってくることもありますね。対していろいろ考えてきたんですけども、そこで人間というのはどんなように神様に愛されて、どんなように神様の考えの中で、あるいは目の前で特別か、そしてどんなように愛されているのはもう見てきたんですね。そこでもその自然と、また私たち人間と神様との関係、また神様が他のお救いになったものに対してどうしたらいいとも考えてきたんですね。そして先月は最後にルカの22章の24節から27節ですね。その時でも弟子たちは誰が偉いかという議論にして、イエス様はこう教えてたんですね。管理者とかリーダーとか、あるいは偉い人になる人は給仕を考えなさいと。そしてイエス様は自分がそうしたではないかと弟子たちに見せていったんですね。あるいは思い起こさせたこともありますね。そして今日エペソの4章の1節から7節、11節から16節と皆様と一緒に見てみたいですけれども、実は、まあ、先月もこの箇所は役員の皆様と一緒に勉強した箇所です。というのは、私たちは神の形にお過ぎになったことはどういう意味があるでしょうか。単なるそれが素晴らしい、それがすごいというだけではなく、じゃあ私たちはその事実に対してどう行動したらいいか、どう反応したらいいかとか、あるいはどうせそれを自分の人生に実現するかとのも考えたらいいではないかなと私が思いますね。あるいは特にエペソの4章の見たように、私たちは神様の子供として、神様の信者として、私たちは教会でこういうことをどう実現するか、あるいはどう生活していくかというのは考える必要があるではないかなと思いますね。というのも、先ほどもエペソの4章1節から7節、11節から16節を読んでくださったように、ここにも奉仕する言葉はよく出てくるんですね。人間というのは、まあ、もちろん創世記に書いたように、神様の形でお作りになったのは、私たちは本当に神様みたいになれること、また神様のように他の人、また言えるかもしれないですけども、この神様が全てを救った自然を愛することができるではないかなと思いますね。あるいはどのように いいことをするように、まあ、自分の、行動の中で選んでいくか、あるいは本当に正義を求めるか、そういうのもできるではないかなと思いますね。そして聖書というのは、神様の御言葉というのは、私たちが神様がどのように私たちを回復できるか、あるいは自分の罪、自分の、悪いことを選ばないでどのように癒されるかというのが聖書の目的し、また聖書が私たちを教えてくださってるではないかなと思いますね。ですから今日エペソの4章の箇所を皆様と見るのは、まず一つはその目的ですね。12節と13節をまた皆様と一緒に見てみよう、見ましょう。12節ですね。それは聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです、と書いてますね。先は私が言ったですね、私たちは教会として神の民としてどう生きていくのは、これが私たちの目的だとパウロがこの手紙で書いてあるんですね。みんな一緒に働いて、そしてみんなこの目標に向かって生きていく、歩んでいく、あるいは求めていく、祈っていくのが神様の目的と思いますね。先ほど言ったのは、私たちが回復できる、癒されることもできるというのは、私たちは、自分の人生を考えると多くの時はそう、こういうことから揃っていったこともあるということですね。でも教会というのは信仰の位置が必要し、また神様の知識ですね。というのは、私たちは礼拝するときにはこのように、説教があったり、また午後になって勉強会があって、もっともっと御言葉を知るために、そしてまたその御言葉をどのように一緒に実行していくのを望んでいると思いますね。そして私たちがそれによって成熟した大人となるためですね。そして同じように創世記に書いているように、私たちが神の形にお作りになったんだから、私たちもこのように成熟するにはイエス様のようになるのが私たちの目的ですね。ここに御丈というのは、日本語は私そこまでわからないですけども、ちょっと誤解されるかもしれないですけれども、御丈というのは、外見的にはよく使われていると思いますけれども、実はここにはそのロットの言葉はその中身ですね、その内容ですね、その人とがあるように、あ 愛があるように、他の人に対して同情ができるように、そして自分の痛み、自分の葛藤も他の人もそういうのがあるのを分かって、何かを一緒にそれを乗り越えることを、そしてい
ろんなその人の
人間としてその本質のことにさしてるではないかなと思いますね。結局神様のイエス様の素晴らしさ、その偉大さが私たちがそういうに向かってそういう成長を求めていくのが神様も私たちの人生に働いてくださってるし、また御言葉を通して私たちがそういうのを歩んでいくのがその目的ではないかなと思いますね。イエス様の知恵、そして神様に対する従順さ、あるいはその他の人をいいことのために努力すること、すべては自分のためにも周りのためにも、そういうのを神様の望んでいることと思います。私たちは本当にこんなように素晴らしい人間になるのが、ここでパウロが書いてあるではないかなと思いますね。そしてまずこれが目的ですけども、まずじゃあパウロはこの手紙を書いた時に、その当時のパウロ の信者たちにこうしなさい、あるいはまたいろいろ生活に対して教えがあるんですね。一つは私たちは、一言で言うと、私たちは神様の形にお作りになったのは、私たちはみんなロボットにお作りになったではないということですね。神様の形にお作りになったんですけども、みんなは全く同じではないです。私たちはそれぞれまだ唯一の尊い神様の作品になっているんですね。そしてそれだけではなく、エペソの4章の11節に書いたのように、私たちはみんなそれぞれの賜物を与えてくださっていることですね。こうしてキリストがご自身がある人たち、使徒、ある人たち預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それぞれはそれぞれの役割があるんですね。ここにエペソの4章だけを読むと、これはすごいな、私はこんな偉いことはできないと思うかもしれないですけれども、でも特に新約聖書を読むと、いろんな賜物が与えていることも分かると思います。まず一つを紹介すると、ローマ人への手紙の12章6節から8節ですね。ローマ人への手紙12章6節、私たちは与えられた恵みに従って、 異なる賜物を持っているので、それが預言であれば、その信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕、教える人であれば教え、進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさいと、ね、まあこれもう一つの、まあ、賜物ですね。と結局これらは皆さんは握られないよ、誰でもできることになってますね。私たちはこういう、まあ特にある人はもっともっとそういうができる方々もいらっしゃると思いますけれども、私たちもこんなようなことはできることですね。私たちは神様の形でお作りになったんです。そしてそれぞれ賜物が与えてくださって、それぞれの興味、それぞれの特技、それぞれがの人は自分が喜んでできることがありますね。ですから私たちはそれぞれその教会のため、神様の民のために、それぞれ自分のできることを、また興味があることを発揮することができるんですね。みんながスターにならなくてもいいと思うんですね。皆様もちょっとはこの間のワールドシリーズを、ワールド、まあ、野球のワールドシリーズを見たこともあるんですけども、皆様はとても大谷翔平がすごいと思ってるんですけども、でもワールドシリーズには他のスターが出てきたんですね。まあ、同じ日本人ですけれども、山本由伸が、そういうピッチングがなければ彼らは勝ってなかったかもしれないですね。そして先月はノーベル賞の話をしたんですけれども、みんなはノーベル賞が得られる人にはなってないと思いますね。あるいはみんなが教団に立つ人にならなくてもいいかもしれないね。というのはこんなように、まあ、特にローマ人への手紙に書いたこの賜物のリストは本当に誠実で、そして自分でずっと続けることとも必要ですね。そんなスターにならなくても、あんまりちやほやされなくても続けてやっていく方針もいっぱいあるんですね。そういう方針というのは一発芸ではないと思います。一回ですごいすごいというではなくって、毎週毎週、毎日毎日お祈りするとか、あるいは奉仕するとか、本当に誰も見てないところで教会のために、他の人のために 何かをやっていくとか、そういうのがもっともっと大事な奉仕ではないかなと思います。私は分からないですけども、私たちは天国に行くといろんなびっくりすることがあるではないかなと思います。神様が評価するときに、すごいスターになる人が、ま 毎日毎日他の人のために教会のために神様の御国のために祈っている人が一番大きいスターになるであろうと思う。それは悪いことではないと思いますけども、でも誠実で黙々やっていくのもすごく大切ではないかなと思いますね。そしてそれがそれこそ成長ですね。皆様もよくわかるんですけども、人間って一歩一歩成長していくことのになっているんですね。私たちは奇跡は好きですね、欲しいですね。急にパッと良くなる、急になんかすごいようになって、でも人生って多くのことは一歩一歩毎日毎日練習そしてしていくによって私たちが成長していくんですね。エペソの4章の14節に戻りますけれども、あなた方は迫害する人たちを祝福し、しなさい、祝福する。エペソの4章、
あ、そうか、失礼しました。
ローマ人で間違いじゃなくて、エペソの4章の14節ですね。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪い賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり持って遊ばれたりすることなく、15節、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。ここでポイントはすごく大事なは、あるいは一番いいことをと言ってるのは、愛を持って真理を語るんですね。私たちは教会として神の民として互いに一緒にそのためには私たちは互いに必要と、私たち人間は自然に自分はまあすごいと思ってしまうこともありますね。先ほど賜物の話に言っても、私たちはそれぞれ違う賜物があります。特技もあります。また習慣もそれぞれがありますね。だから私たちはその本当にいい方向に向かうためには、互いにこういう教え合いが必要ですね。でもその教え合いでもパッとなんか起こって、あるいは強く言うではなく、愛を持って語り、愛を持って互いに教えるのが必要ですね。自分もそういう弱さ、自分もそういう過ちがある、そしてそう教えていただくことによって自分が成長していけるようになるんですね。それはもちろん 子供からの家庭になっているんですけども、それが私たちがとても大事なことと思いますね。本当に他の人を助けてあげる、そしてサポートをしてあげる、そして他の人も成長していくのを望む、そして一歩一歩一緒にそういう道を歩んでいくんですね。それが教会です。それが神様の形に戻っていく家庭の中にあると思いますね。じゃあパウロはこういうのはどうしてこんなように話しているか。パウロはこの教えの始まりにはエペソの4章の1節から7節が書いてあったんですね。まあパウロはその時牢にいられて、それでもエペソの人々をいつも祈るし、またいろいろ心配していたんです。だからこういう手紙を書いてあったんですね。そして2節、謙遜と柔和の平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいと。あなた方が召されたその召しを、そこまで13節、それが私たちの態度、私たちの教会の中で同じような志がすると書いてありますね。本当に、謙遜で柔和の限りを尽くし、感情を示し、愛を持って互いに耐え忍び合うということですね。平和の絆で結ばれて、痛みのよう一致を熱心に保ちなさい。私たちは人間は本当に不思議なものなんですね。自分のやり方もあって、そして他の人のやり方はあんまり好きじゃない時もあるし、わからないこともあると思います。だけれども、どうやって一緒にこのように、グループとして教会として一つの コミュニティとして生きていくのは、こういういつも自分に言い聞かせることがあると思いますね。本当にそのように謙遜、柔和、寛容、忍び合いと平和を保っていくのが私たちがとても大事なことですね。ですから先ほども言ったように、私たちはロボットではないです。そしてそれぞれ違う賜物、違う興味、違う特技もあるんですけれども、でも私たちは私たちの信仰の基礎と土台があるんですね。論説から、あなた方をが召されたその召しを望みが一つであったと同じように、体は一つ、御霊は一つです、主は一人、信仰は一つ、バッテセマは一つです。すべてのものの上にありすべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるすべてのものの父である神は ただ一人ですと、私たちは違ってもいいです。だけども私たちの信仰、私たちの目標は一つしかないですね。だからパウロはここで7つの一つを書いてあるんですね。先ほども読んだとように私たちが一つの体とですね、一つの体というのは、まあ、ここの体というのは神様の教会ですね。神様の民と、先ほどからも言ったようにまた神様の国、御国ですね。それが主の体です。それが一つ、そして聖霊が一つですね。私たちの望みも一つですね。最後に主の御前に立って主と共に生活する、主と一緒にいるところに行く、それが私たちの最大な最大の望みですね。主は一つ、信仰は一つ、そしてバプテスマは一つ、まあ、ここではそれなんですか、いろんな教会はいろんな方法でバプテスマをやりますけれども、でもみんなは同じように父と主と聖霊に向かいの考え方がありますけれども、でもだからバプテスマは一つと言われていますね。そして神様は一つ、それが私たちの信仰の土台、あるいは私たちの信仰の基礎ですね。ですから私たちはこのように主にお救いになったんですから、私たちは唯一な尊い素晴らしい神様の作品になっているんです。そして私たちはそれぞれ違う賜物、違う興味、違う得意、違うやり方があるかもしれないですけれども、それによって私たちはこの神様の体を立て上げていくんですね。そしてそれだけではなく、私たちはここに書いたように教会の中でも他の人のためにも、そして全世界のためにも奉仕できるんですね。そしてその奉仕は神様からいただいた特権です。神様が私たちにこういうことは努力を与えてくださって、知識も与えてくださって、そして私たちに力も与えてくださって、私たちは結局まず教会の中でこんな素晴らしいグループになって、それをその恵みをここの中にあるだけではなく全世界にも流れていけるようにしてるんですね。エペソの4章の12節にもう一度読んで終わりたいと思います。それは聖徒たちを整えて奉仕の働きを支え、キリストの体を立て上げるためですと、それが教会の目的です。そして私が思うのは、皆様の 人生の目的にもなったら素晴らしいなと思います。みんなは人間的なスターにならなくても本当に神様と歩んで、そしてこのように一歩一歩神様の形に戻っていけるように、神様の助け、神様の導きによって行っていけたらいいなと思います。どうぞもっともっと皆様もそういう神様の素晴らしさ、神様の恵み、神様の憐れみをありますように、こんな素晴らしい神様が皆様も素晴らしい神様の作品です。一言お祈りして終わりたいと思います。神様、本当に感謝します。人間を一人一人お作りになって、それぞれにそんな賜物を与えてくださって、それぞれの素晴らしい資質をくださって、どうぞ私たちはもっともっと自分の勝手をやるではなく、本当に自分のためにも神様の助けによって良くなれるように、また私たちは仲良し教会として、教会として一緒にそういう神様からいただいた奉仕の特権を生かして、他の人にも恵みを与えることができるように、私たちを助けと導きをしてください。感謝します。愛するイエス様の名前によってお祈りします。
ありがとうございました。では皆さんにご起立していただいて献金をしていきますが、献金のお用意のない方はなさらなくて結構です。吉江先生にお願いしたいと思います。聖歌353番、あなたこそ我が望み。
我が主よ。